問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りします。
胃もたれの悩みってほんと人それぞれ。
飲み会食べ過ぎも食べれない、夜食で翌朝まだ辛い。
大吾です。食べ過ぎた時はこれ、第2類医薬品の大谷さん A 錠剤でいろんな胃もたれを分解ウィッシュ。
300打席230ヤードの大型練習場で毎月1回ゴルフスクールを開催中。 TBS ラジオ&川口グリーンゴルフゴルフスクール。お問い合わせお申し込みは 050-1721-7244 ゴルフスクール事務局まで。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、この度私の母校である武蔵大学同窓会70周年記念映画夢で会えたらに神田伯山役者として出演することになりました。まあセリフが多いし恐れ多いんで一度お断りしたんですが、どうしてもと監督に言っていただき、セリフを大幅に減らし出演することになりました。でも今からでも降板したいです。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、どうやったら降板できるのかな。まあ、もともとこれ、武蔵大学の70周年記念映画で、私が武蔵大学なんで、だ結構出演者の方もさ、TBS ラジオのパーソナリティでおなじみの石山蓮華さんも武蔵の出身だから出る。で、あと監督も中川陽介さんも、今度脚本もされてるんだけど、この方も武蔵大学なんだって。で、まあ、他はね、まあ、北スポーツさんと中井ゆりさんが、まあ、主演みたいな感じで、なんか素敵な、だからすごい俺以外はちゃんとしてる方ばっかりなんだよ。で、まあ、みんなさ、なんかタレントとか世の中の人ってさ、出たがりが多いじゃない。で、なんか映画とか言うとさ、クソ素人のくせにさ、何の型もねえくせにさ、平気で出てくるやつ多いじゃない。で、なんか俺もネットフリックスとか見ても、変なさ、なんかこう、お笑いのとかが出てきただけでもう、もう気持ち悪くてもう消しちゃうんですよ。で、今まで楽しく、例えば10話あるうちの8話ぐらい見てても、そこら辺が、なんか一人、例えばその役で必要だってことで出てんならともかくもう、なんかさ、もう完全に癒着っていうかそのさ、バーターっていうかなんかいろんな、なんか大人の裏事情見えた時に、あ、この作品もそんな感じなんだ、つってもう俺最終回見ないで嫌になっちゃうぐらい、ちゃんとしてない人が出るのに対するもうすごい抵抗感があるんですよ。いや、俺なんか敬意があるから映画とかもさ、なんか嫌なのよ、昔の映画とかも好きだから。映画っていうものに対して逆に言えば敬意持ちすぎてんのかもしんない。今の映画とまたちょっとテイスト違うよってのあるかもしんないけど、まあでも本当にだからちょっとすいません。ナレーションとかだったら喜んでさせていただくんですけど、申し訳ないですけど、ちょっと俳優とかはもうやったことないし、まあ、やっぱちょっとそれは失礼かなと思って、なんかそこだけがね、うまくいかないだけで全体に失礼になっちゃうので僕は好きじゃないんで、すいませんって言って、一回お断りしたの。したら、それからなんかもうすぐかな、中川陽介監督からメール来て、もうどうしても出てほしいですと、本当にお願いしますと。で、伯山さんはなぜ出られないんですかって言われたから、単純にセリフが覚えられないんですと。敬意とかいろんなこと言ったけど、嘘で、セリフが覚えられないと。全く入ってこないんだと。どうしたらいいのかって。あんたよく講談師やってんなっていう。なんで講談は入るんですか？あれは不思議なのよねっていう。あれは生涯かけてやろうと思うから覚えようとするんだけど、一回こっきり のだとなんか俺貧乏症だからか覚えなんないのよっていう話をして、したら、わかりましたと。白山さんが覚えられないということであるならば、私脚本も書いてますんで、大幅に白山さんのセリフをカットしますっていう。まあ、それはそれでどうなのかなっていう。だから、でもいいっすよ、無理されないでって言ったら、でもさ、もうやっぱすごいんだよ、脚本家としてさ、そのちゃんと本編のが遜色ないようにする形で、俺に負担のないように、セリフがあまりない形で、これならどうですかっての、もう書いてきちゃったわけよ。で、その労力ってすごいじゃん、書しちゃった。俺だって書いてほしいなんて一言も言ってないのに、勝手に書いてきちゃったわけ。したらさ、俺会ったこともないけどさ、その中川監督、年上の方だと思うんだよ。で、その方にそんな書かしちゃったらさ、そこで断るのはなんか、違うじゃない。で、なんか書いたので、俺ナレーションベースでお願いしたいみたいなこと言ったら、それもめちゃくちゃな話じゃん、俳優。ナレーションベースって何っていう。ナレーションベースってどういうことかなっていう。で、なんか、ここだけはどうしても覚えてほしいですみたいなセリフがなんか赤であるわけよ。それもなんかさ、4行のとことかあったりしてさ、いやー、これ、でも断りづらいなーと思って、だから俺がなんか不祥事起こせば降板できる。なんか軽い不祥事とか起こせば。交番できんのかなっていう。ただ同時に、まあ、牧田さんとかさ、中江ゆりさんとかさ、あとまあ、何しろ石山レンゲさんの本職のところをさ、見ることができるってなんか幸せなことじゃないですか。ああ、だから俺も、40代ってついついこう受け身になってね、こうなんでしょうか、仕事とかもさ、まあこうちょっと守りに入るみたいなとこあるじゃないですか。そうじゃなくて攻めてった方がいいよみたいなことを言うやつもいるんだけど、まあそれもそれでまたなんか鬱陶しいんだけど、ただなんか、あえてね、そんな風に言ってくれる人もなかなかいないからさ、じゃあ、喜んで出ますみたいな感じでもうさ、メールとかもさ、返信したんだけどさ、降板したい。降板したいな。でも、町田さんもさ、こんな降板したいって言ってるやついたんだったらさ、もうじゃあ出んなよお前っていう、じゃあ出んなよっていう思いだろ。まあでも、夢で会えたらってことでね、皆さんと夢で会える日を楽しみに。とにかく映画館ではやらないらしいんだよ。どこでやるかっていうと、武蔵大学で流れる。誰も見れねえじゃねえかよ。だとしたら、公演の授業でなんかやって、で、また、あと、ひょっとしたらネット配信で見ることができるかも、みたいな感じらしいです。でもまあなんか本当にね、言っていただいて嬉しいし、武蔵大学にはもう大変にお世話になってますから、なんか少しでもね、僕みたいなもんが貢献できたら、もう偉そうなものは何にもできないですけど、頑張っていこうかなと思います。またその模様とかもね、収録とかもあると思うんで、撮影の模様とかもお話できたらな、なんてことを思ったりしますけど。で、あと俳優で思い出したんですけど、実は私ね、昨日ぐらいまでね、ずっと新宿末広亭で10日間、寄席というの出てまして、三遊亭遊雀師匠という僕が敬愛するもう落語の達人からこの10年で名人になるんじゃないかっていうと大尊敬してる人と二人で皇后主任って感じでやってきたんですよ。でもうね、私の千秋楽お岩誕生怪談話をするときに、楽屋で待ってたら弟子の梅之丞が師匠つって何つったら俳優の荒川芳雄さんがお見えになりましたつって和菓子だよ。すっごいうまそうな大福とかさ。で、やっぱさ、楽屋の芸人たちもさ、そのなんかその、なんだなんだってお菓子だっつって、俺たちも食えるぞ、ありつけるぞ、みたいな感じでやってきてさ、大福がなんか小ぶりでさ、また荒川さんがさ、持ってくるのだから多分いい大福なんだろうな。なんだこの大福っつって、こういう小ぶりの大福がうまいんだなっつってさ、俺が食う前にみんなバクバク食うんだよ。すげえ、ハイエナみたいな奴らだなと思いながらさ。で、あ、そうなんだ。荒川さん来てくれてんだ。ありがたいね。つって。で、ちょうど俺が、工藤官九郎さんの、作演出みたいな、なんかその舞台があって、で、荒川さんがそれで講談師役で出てて、俺がなんか講談師としてちょっと指導させていただくみたいな、まあ、向こう年上でキャリアも上の方なんだけどさ、で、この講談がめちゃくちゃ荒川さん上手くて大好評だったんだけど、で、それ以来なんか荒川さんとずっと付き合いがあるみたいな。で、時々末広も来てくれん。で、お菓子持ってきてくれたんだ。ありがたいなと思って。じゃあいるのって言ったら、あ、でもなんか立ち見というかもう満員御礼で、札止めなので、なんかちょっと入れないっていうのを、知ってなんかお帰りになりました、みたいな。申し訳ないななんて思って。で、俺舞台上がってってさ、枕つって本編入る前にさ、いや実はね、皆さんつって、俳優の工藤官九郎さんとかのドラマとかによくお出になってる荒川芳雄さんってご存知ですかって。あの人の舞台とかね、ドラマもすごいけど、めちゃくちゃすごいんですよって。で、その方が実はさっきフラッといらっしゃって、ただ札止めだから入れないから、 お帰りになったそうなんですよ、つったらみんな、ええー、ってなってて、本当にみたいな感じで。だから僕が言いたいのは、皆さんが、よしよしを返したんですよ、と。よしよしは見たかったのに、皆さんがいるから、帰らなきゃいけなくなったんだ、みたいな。で、みんなも何言われてんのっていう感じになってってさ。それでもって、でもまあ冗談なんだけどさ。まあでも、考えたらでもさ、荒川さんあれだよねって、これ今パッと見たら立ち見でまだちょっとだけスペースあるから、なんかうまいこと立ち見で、ね、来ることできたと思うんだけど、まあでも、あれなのかな、荒川さん。まあ立ち見で見るほどではないっていう、だから立ち見は嫌だと思って帰ったのかな、みたいなケラケラってまあ笑いになって終わったんだよ。で、後でさ、翌日になってさ、荒川さんからメール来てさ、立ち見で見てましたっていう。梅の城いたじゃねえかよ。俺さ、立ち見で見ている荒川よしよしの前で荒川よしよしをディスる枕喋ってんだから。いるじゃんかよ。届いちゃってるっていうか本人いるじゃんっていう。で、梅の城に行ったらさ、そんなもんすかねみたいな。いや、お前ちょっと。取り継いでくれよ、ちゃんと。一回帰ろうとして、やっぱり見ようみたいな感じになってくれたのかな。まあ、でもなんかね、良かったですよとかなんかさ、まあ、お世辞に言ってくれて。で、荒川さんがさ、変わってる方だっていうのがさ、舞台のやつでご縁ができたからってことで、なんかお中元みたいな感じで、年中なんかこう、イカシューマイの冷凍のやつと、イカのなんか、普通の明太子みたいなの送ってくるんですよ。ね？で、俺は荒川さんに送ってないから、で、向こうの方が年上だし、で、一回指導したとは言えばさ、そんなん一回こきりで普通終わりじゃん。だけど荒川さんって、義理がたい人っていうかさ、すごい人だなと思うのは、もう毎年必ず、俺のところに、そのイカシューマイと明太子を送ってくんですよ。ね？で、俺言ったの荒川さんに、いや、もう本当に嬉しいし、ありがたいことなんですけど、いいですよって、そんなご無理なされずに、つって。で、本当に大丈夫ですから、つって。したら、荒川さんも、いや、すいません、つって。送らせてください、みたいな。送りたいんです、みたいな。いや、でも、じゃあもうこういうふうに、お伝えしようかなと思うんですけど、やっぱうちの冷蔵庫っていうか冷凍庫もそんなに大きくないので、本当に、あとこんなことを荒川さん言っちゃなんなんですけど、僕そんな明太子好きじゃないっていうか、本当に、だから、お気持ちだけで、本当にありがたいですって言ったら、白山さんが仮に明太子好きじゃないとしても、僕は送り続けますっていう。それさ、もう、意味がわかんないっていうかさ、だとしたら嫌がらせだよ。マナー違反だよ、それはもう。だとしたら、面白すぎる男だろと思ってさ、なんなんだよ、こいつと思って。先輩だけど。で、今度、本田劇場でさ、荒川さんの主演の回があるっていうからさ、ぜひ行きます、みたいな感じでさ、伺おうかと思うんだけど、やっぱ怪物だからね、荒川さん。ドラマの空気感もいいんだけど、舞台の主演してる時の怪物感たりはすごいからさ、あ、面白い人だな、義理がたい人だな、なんてありがたくてさ。で、義理がたいといえばやっぱ有弱師匠っていうさ、もう本当に僕が大好きな、もう以前ラジオでも何度も言ってますよね。キュレルというものをね、全身に塗りたくると ED が治るっていう、まあ、陰謀論を流し続けた。楽屋で陰謀論を、あれだよって、キュレル体とかにこうやって塗ったらあれ ED 治るよっていう、ものすごい陰謀論ですよ。フェイクニュースを流し続けた三遊亭有弱。もう名人だから。もう名人になるから、ほんとこれからさ。でさ、いよいよ有弱師匠の打ち上げが始まるんですよ。で、まあ芸人たちが20人ぐらい集まってさ、有弱師匠の人望だな。うわーっとこうみんな個室じゃないんだけど、もう中華屋でさ、いい感じにこう盛り上がっちゃったりして。で、乾杯の温度も取らせてもらっちゃったりしてさ、本当に有弱師匠とね、ご一緒できて主任できたの。そして皆さんのおかげでお客様も大勢いらっしゃって、本当に、嬉しかったです。また来年もあるといいと思っておりますが、また来年もあったらぜひ皆さんよろしくお願いします。乾杯みたいな感じで、うわーなんてもう盛り上がっちゃってさ。で、いろんな人とこう話して、俺も久方ぶりのビール、久方ぶりのレモンサワー、久方ぶりの打ち上げですよ。ただね、最近酒飲んでないからね、もうレモンサワーでだいぶ酔ってきちゃって。で、満喫しようって言ってさ、また、ちょっと上の落語の先輩なんだけど、まあ、この人も面白い人なんだけどさ、で、なんか、満客満来っていうなんかネットラジオみたいなのやってんだよ。ね？で、それがさ、満喫師匠の、なんか応援団みたいな、っていうよりも、講演会みたいな、おばちゃんたち、四五人の奴らを前にして、満喫師匠が面白い話をして、そのおばちゃんたちが、満喫面白いみたいな、ラジオなの。あれ気持ち悪いですよ、っていう。自分の客を前にして、笑わせてラジオ撮ってるのああいうのは汚れの仕事だっていう。したら満喫師匠で、お前も変な笑い扱ってんじゃねえかっていう。 レモンサワーでものすごいさ、なんか嫌な感じになっちゃって、俺をあんなラジオと一緒にすんな、みたいな。俺別にさ、俺満客満来の一応、あのフォローで言うと、あのなんか笑ってる、なんかお姉さん方もいいのよ。なんか感じもいいわけ。な気に入ってんだけど、まあなんかそのなんか、いいいじりっていうかさ、お互いがこうなんか好き見せ合ってこうじゃれ合って甘噛みしてるみたいな、そういう感じの。で、なんか面白くてさ、後でなんか別の師匠がさ、あ、グゾーン言ってんなみたいなこと言ったら、俺も結構レモンサワーで来てるから、お前は人望ないのに俺に話しかけんな、みたいな。あんた大阪の落語家にしか人望はないんだ、みたいな。大阪とこの江戸で分断が生まれてんだって、評価が違いすぎるみたいな。お前そんな本当のこと言うなよみたいな。で、そういうの優しいからそういうのも許してくれるみたいな。優しい、でも大好きなさ、先輩たちに囲まれてさ。で、なんか俺もさ、いわゆるその、主任で鳥だから、みんなが喜んでくれるみたいな。で、有弱症がただお金出してくれるんだよ。俺に払してくれよ。格好つけさせてくれよって、その言い方もかっこいいじゃない。じゃあごちそうさまですみたいな。だ、本当は、俺は、有弱症と交互で主任とは言いながら、キャリアが向こうも60ぐらいでも、もう偉い方なんだから、もうほんとペコペコしてね、師匠師匠つって、師匠に喜んでいただく、師匠に素敵な言葉を投げかけるみたいな。で、一つずつさ、20人もいるからいろんな席もあって、ほんとお力貸していただいてありがとうございます。それはできたんだよ。ね、それできた。で、いよいよ有弱症に最後、おごってもらう人のところの前にどっかと座って、師匠、今日のうなぎの太鼓よかったです、みたいなところから、ほんとかみたいなところから始まって、それで、俺が気づいたら、違う落語家の悪口ずっとしてたんだよ。レモンサワー飲みながら。ずーっとしてたの。で、その有弱症からしたらさ、その自分がおごって、そんな人はみじんも見せないけどおごってんだけど、なんか他教会の落語家の悪口を俺がずっとしてたのよ。あいつ本当にあの生き方は許せないみたいな。あいつ本当にみたいな感じで。ただ有弱症もなんだかわかんないけど、やっぱちょっとなんか思うところあったんだろうね。でもさ、白山ちゃんもさ、あの人となんか、性格似てるところあるよ。誰が似てんだっていう。レモンサワー置いて。ちょっと待ってください、有弱症。俺、あいつと全然違うでしょっていう。俺がどんだけ、一生懸命みたいなそういう話になっちゃってさ。で、有弱症、あ、悪い。ごめん。なんか、なんだな、俺はもう、みたいな感じでさ、スーッとトイレ行っちゃった。最悪じゃん。俺もちょっとで、有弱症のおかみさんが横にいてまたいい方なんだけどさ、俺も急に有弱症のおかみさんに言ったセリフ。ところであの有弱症とおかみさんはあの、大恋愛の末結ばれたってことなんですけど、その話詳しく聞いていいですかって。急ハンドルだよ急ハンドルあれはね、親にも反対されてね、なんてそういう急ハンドルで有弱症戻ってきたら、いい話ですねって。人情話なんて。うるさいよ、お前。気持ちよくいさせなきゃいけないのにさ。ダメだなぁ。自分をつくづく反省した、俺は。そう、でもまあ、結局大盛り上がりでね。で、翌日もさ、俺もすぐ電話して、今、あの、有弱症、つって。あの、で、向こうから最初かかってきちゃったんで、出らんなくてですね、で、折り返して電話して、師匠、すいません。もう昨日俺、何々師匠の悪口いっぱい言っちゃってすいませんでした、ったら有弱症が、いいのいいの。白山ちゃんの悪口はエンタメ。白山ちゃんの悪口はエンターテイメント。問題ないよ。全部覚えてたんだよ。めちゃくちゃ酔ってたけど。よかった。とりあえず満喫は悪いやつですって言ってたけど。満客満来のあのラジオが。あの汚れラジオだけは許せないっていう。面白かったな。そう。だからそういうなんかいっぱいやりとりしてさ、あのみんな優しい先輩だぜ、なんて思って。で、なんかそのマナーとかデリカシーで言うとさ、まあ結構俺がさ、X にポストしちゃってさ、新宿末広亭でも前半ちょっとね、携帯になっちゃったみたいな話してさ。で、その前に、実は岸和田、大阪の岸和田でさ、まあ盛大になってその流れもあったんですよ。で、まあこれはなんか俺も自分のこととしてね、捉えてやっぱこういうのちゃんと言う人がいないと、文化ってのはやっぱ良くなんないかなって、以前のラジオでも言いました、男子師匠がいいこと言ってた。文明ってのは文化の邪魔しちゃいけないんだよって。文明ってのは携帯じゃないですか。文化ってのはまあ講談だとすると、その、なんかさ、もうこれも複雑な問題で多分携帯会社はそのさ、いろんな人に売りたいからさ、そのなんかもう誰でもいいからとりあえず売ればいいわけじゃない。で、買う人はさ、そのちゃんとなんか切り方もわかんないみたいな人もいるわけですよ。講習も受けてないみたいな。まあその複雑にその資本主義が絡み合ってみたいなさ。まあ、なんかそういう、で、あとなんか落語もさ、なんか粋なもんだからそんな注意もできないみたいなさ、そのなんかそういう混ざり合ってる中でっていう、まあ、難しい問題なんだ、携帯も。アラームのやつとかはさ、なんか電波妨害装置とかあっても鳴っちゃったりとかさ、もう本当に複雑な問題だから、まあ、一言では言えないんだけど、ただ、みんなでマナー守んないと、 まあなんか文化っていうかね、寄せとかのも守れなくなっちゃいますよってことを、まあ俺が大きな声でさ、まあある種悪役も引き受けて言ってるわけですよ。ただ本当の大元の岸和田で鳴った時が腹立ったって話は実はあって、その時は、なんかね、開演5分ぐらい前にですね、また一番弟子の梅野城がコンコンってノックして、うるしたって言ったら、大阪の何々先生いらっしゃいましたって。で、俺とさ、まあ、ちょっと結構近いキャリアのさ、あえて名前伏せますけど、ある、もう先生がいらっしゃったわけで、まあ、兄さんだよね。で、うわ、久しぶりと思って。で、なんか昔こういう結構いっぱいあったんだけどさ、大阪の講談会が今3つに分裂してるんですよ。ね。で、なんかフリーとか見ると4つに分裂してる。だからそこの一部の人と仲良くするとさ、お前あいつと仲良くなってんのかみたいな、そのなんかやっぱあるから人間関係がさ。だからなんか俺その兄さんのこと芸も尊敬してるし人も好きなんだけど、なかなか疎遠になっちゃってるみたいな。まああるんです、そういう講談会の中でも。まあ、で、俺も白山って名前ついてるし、うかつになんかいろいろ行動できないみたいなのもちょっとあるんだね。で、大阪のさ、1000人キャパシティ、おかげさまで満員御礼の時にその地元の講談の方が来るわけですよ。あ、白山さん、久しぶりやな、みたいな。お兄さん、お久しぶりです。どうされたんですか？いや、これな。5年前にさ、白山ついで、ご祝儀もずっと渡せへんかったから、これ持ってきたわ、つって。ありがとうございます。と、結構長く空いてて、いいよ、兄さん。いいっすよ。すいません。でも、昔は、あ、でもなんか出したの引っ込めのあれなんで、じゃあ、いただきますみたいな感じで、ありがとうございますみたいな感じでさ。で、今日来たのは他でもなくて、実はうちのお団がさ、つって。で、お団っていうのはやっぱ強いんだな、大阪とかさ、いわゆる谷町みたいなさ、お世話になってて、この人に頭上がんないみたいな人いるんだな。で、そのさ、先輩がさ、で、ちょっとお団が後で、終わった後挨拶来たいって言うんやけど、ええかな、みたいな。いやいや、もちろん、もう兄さんのね、そのお客様だったらもちろん喜んで、みたいな。で、兄さんはそれはわかるんですけど、なんでいらっしゃったんですかって言ったら、いや、俺は実はそのお団に、何々さんと、これから面白いとこ連れてってあげるって、着物着替えて着なみたいな感じで、だから門付き羽織袴で来て、で、文楽とか歌舞伎行くのかなと思ったら、白山さんの会に呼ばれてって。で、これややこしいのがさ、リスナー伝えるかわかんないけどさ、まあ、言ったらさ、まあ、自分で言うのもなんだけどさ、地元の大阪のとこでこれ千人のところが満員になってるわけじゃない。で、その先輩すっごい腕があるけどさ、やっぱなんかそこんな感じではないわけですよ。で、まあ先輩後輩がきっちりあるわけで、俺飯おごってもらったりとかそういうのも、まあ本当にいい人なんですよ、僕からしたらね。で、その人がさ、なんかさ、その お団がさ、連れてってやるって後輩の会に行って、しかも後でなんかサインとか、さらにはなんかこう写真も撮ってほしいみたいなのをさ、頼むってさ、なんかあんま形が良くないっていうか、お団もちょっとそこ気使ってほしいな、芸人同士のセンシティブなところじゃんとか思って。で、アリさんじゃあどうするんですかって。いや、だから俺楽屋とか行ってくださいよって。いや、せっかくだから、白山さんの芸袖で勉強するわ、つって。迷惑だよ。いや、緊張するぜってか、腕ある人だからすごい、俺もすごい好きな人だからさ。本当ですかつって。で、なんか2席やったんだけど、携帯鳴り響くわけよ。岸和田の携帯止まんないからアラームがうわーって鳴り響いて、で中入り挟んで、うちの弟子が携帯切ってください、携帯切ってくださいつって、でその終わった後で中村中蔵やったんだけど、そこはまあピシッと収まってさ、で大断言みたいな感じで終わって、でまあでも携帯鳴っちゃったな、前半みたいな怪談話の時残念だなって肩落として楽屋戻ってきたらさ、そのお団が来てるわけだよ。で、綺麗な40代の女性だったな。うん。で、本当になんかお着物ピシッと着ててさ、で、あとさらにお母様なのか80代ぐらいか70代ぐらいの人で、お父様なのかなんか同じく80代ぐらいの男性が来てて、80代の男性がね。で、そのお団みたいな人がさ、ほんまにありがとうございます。つって、ほんともう白山さんの講談大好きで、みたいな、ほんと好きや、みたいな感じでさ、ありがとうございます。お越しいただいて、と思いながらも、兄さんのお団がさ、なんか芸人がさ、そのなんかこう、例えば打ち上げの席とかでもさ、あの人いいよねとかって他の芸人の名前出されるだけでさ、嫉妬じゃないけど、あんまいい気持ちしないわけですよ。ましてや地元の大阪で、千人のキャパとかを満員にしててっていう、その行きたくもない後輩の会に、しかも疎遠だった先輩後輩きっちりしてる、そのお団が、箱田さん、本当会えて嬉しい、もうラジオも聞いてます。だからこのラジオ聞いてんだよ。きっと。で、俺は、もう、間違いなく、その、お団と、その、俺の好きな兄さんが、仲良くしてほしいから、もうずっと我慢して、あ、でもこれなんか強く言っちゃいけないな、兄さんの顔立てなきゃ、みたいな、そういうの言うべきじゃないですよ、とかも、なんか、言うべきじゃないって、もう、ぐるぐるぐるぐるしてるの。で、 ついては、サイン書いていただけますかとか言って、あ、もちろん、じゃあ、ね、書きますみたいな感じで、こう、洗浄札も貼っちゃったりなんかして。でもってさ、他のなんかお母様とも、お父さんも書きます。写真撮っていいですかみたいな。で、本当はあれなんだけど、まあ、その兄さんの顔を立ててさ、あ、わかりました、つって。で、あれ、誰が撮ったかな、写真。うちの梅の城かな。いや、それとも、ひょっとしたら、その兄さんが、はい、チーズとかやってたんじゃねえかな。で、俺もなんかもう辛くて、あんま覚えてないんだけどさ。で、要するにさ、自分のお団がさ、後輩のところで、うわーとかやってる姿を、その至近距離でって、これ何のプレイなんだとも思うじゃん。俺なんかどんどん辛くなってきて、で、これ言うべきか言わぬべきか、このままこの人の兄さんの顔を立てるべきかとか、いろんなこと思いながら、もうでも我慢できなくて、すいませんと。本当にお越しいただいたことは僕はとっても嬉しいし、もう何も勇気ないんですけども、ただですね、やっぱ、まあ、これがね、20年、30年キャリアが違うとかならちょっと別なんですけど、ね、そういう大先輩とか、ものすごい後輩とかならまだ違うんですけど、まあ、結構近い距離にいる先輩で、で、まあ、なんかやっぱね、この兄さんが大事じゃないですか、ね。何々さんからしたら、この何さんが大事だと思うんで、なんかこうやってね、なんかこう、嬉しいは嬉しいんですけども、ちょっと、どうですかね、兄さんをなんかこうね、大事にしていただきたいな、みたいな。ものすごい奥歯に物が挟まってない言い方で、で、心の中では、お前デリカシーなさすぎるだろっていうことを言いたかったんだけど、それをうまくうまく優しく言ったつもりなんだけど、結構その方が傷ついて、はっ!なんか、すみませんでした、みたいな感じで。したらその先輩の兄さんも、すまんな、白山さん、すまんな、すまんな、みたいな。で、そのお父さんとお母さんみたいな人も、なんか、すいませんでした、って。4人がなんか肩落として帰ってったの。で、俺もう、すぐに iPad 開いて、X に、携帯電話うるさいって書いてあるの。ネットニュースになって。デリカシー、マナー、何なんだろうなーって。俺、まあ、好きな先輩だからさ。本当にだから、末永くね、おだんとね、仲良くなってほしいな、と思いましたと。さ、ってことで、一回 CM 行きましょうか。CM です。
問わず語りの神田伯山。
名曲を歌い継ぐコーラスグループ、フォレスタ。年末恒例のコンサート、今年もリクエストスペシャルで開催決定。リクエスト曲を中心に選曲された特別プログラムで送るフォレスタファンと共に作る1日限りのステージです。 TBS ラジオ公演フォレスタコンサート年末リクエストスペシャル2025 in 文京は12月22日文京シビックホール大ホールで開催。現在8月24日までの期間限定でチケット先行受付中。お電話は CN プレイガイド 0570-08-9944 まで。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、そうこの前蕎麦屋でさ、ごぼうの天ぷら食ったんだ、重藤、うまかった。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp。 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべてラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
中澤由美子です。毎週木曜日午後6時30分からお送りしている週刊みやりさん製薬、腸から始まる健康ライフ。専門の先生をゲストにお迎えして腸から健康を考えていきます。腸から始まる健康ライフ、木曜日午後6時30分からぜひお聞きください。
TBS アナウンサーの新田悦夫です。 TBS テレビで放送している昼帯のスピンオフポッドキャスト、ラジ帯、放送でお伝えする生活エンタメ情報をさらに深くお届け。時には私たちアナウンサーの失敗談やちょっとプライベートな話まで。 Spotify、Apple Podcast などで番組をフォローしてお聞きください。
TBS ラジオ。
なおです。
ウエンツ英二です。
舞台ウォーブライドアメリカと日本の架け橋、稽古班。
読売大手町ホールで8月5日から上演。
10時です。